向田邦子と昭和の東京。川本三郎作。オールウェイズの頃。西岸良平の人気漫画の映画化、オールウェイズ、三丁目の夕日、2005年山崎隆監督の大ヒットをきっかけに、今昭和30年代が注目されている。なぜ昭和30年代なのか。一つには、あの時代は戦後の焼け跡闇市の混乱が終わり、と言って東京オリンピックへと向かう喧騒もなく、比較的平穏な一種小春日和のような時代だったからではないか。東京の街には都電がまだいくつも走っていたが、あの速度で人々の暮らしは十分だった。もう一つ今昭和30年代が注目されている理由は、あの時代に消えていったものがあまりに多いからではないか。昭和2年、1927年生まれの作家、吉村明は随筆集、昭和歳時記、文藝春秋、1993年の中で書いている。昭和30年代は日本の生活史上、重要な意味を持っているように思える。江戸時代から明治、大正、昭和へと受け継がれてきた生活具や習慣が、この時期にかなり消え去っているのである。例えば、蚊帳、物干し台、汲み取り式の便所、おひつ、ちゃぶ台と挙げてゆくとキリがないほどに、祖父母や両親の時代に使われていた生活具が消えていっている。今、小津安二郎や成瀬幹雄の昭和2、30年代の作品をビデオで見て、無性に懐かしくなるのは、そこに消えていったものが、ごく日常的なものとして描かれているからだろう。成瀬幹雄監督、田中絹代主演、お母さん。1952年に出てくる茶舞台、おひつ、ほうき、割烹着など、いつ見ても懐かしい。昭和の子。日本は昭和20年、1945年の敗戦によって、政治のシステムは大きく変わったが、実は人々の暮らしの形はさして変わらなかった。戦前と連続して相変わらずちゃぶ台のある暮らしが続いていた。ちなみにちゃぶ台が普及していくのは大正になってから。明治や大正の人間がタイムマシンに乗って昭和に30年代の家庭にやってきてもさほど驚くことはなかっただろう。それが劇的に変わっていくのは昭和30年代の半ばくらいから。これまで日常的にあった生活用具や生活習慣が一つ一つ消えていった。昭和4年、1929年。東京に生まれた向田邦子は、ちゃぶ台のある暮らしの中で育ってきた。とりわけ、実直な会社員を父親に持つ家庭だったから、向田家では小市民の暮らしが平穏に営まれていた。後に成長したとき、向田邦子にとって、このちゃぶ台のある暮らしがかけがえのない大事な記憶になった。テレビドラマの脚本を書くようになるのは昭和33年、1958年。まさに東京タワーというテレビの電波塔が完成した年からだが、時代の最先端を行く世界で生きていくにつれ、自分の故郷とも言うべきちゃぶ台のある暮らしが世の中から消えていくことを強く意識するようになったのではないか。だからこそ、作品の中でそれを残しておきたいと。出来が古い。向田邦子はノスタルジーの作家だと言っていい。現在よりも失われてしまった昔を大事にする。その点では永井荷風に似ている。昔といってもせいぜい近過去。大半は昭和。 失われていく昭和の面影をたどるのが好きなのである。一般的にノスタルジーの感情は、奈良や京都のようなことでは生まれにくい。東京のように変化の激しい都市に住む人間の独特の感情だと思う。単なるノスタルジーではなく、という常套句があるように、昔を振り返るノスタルジーは近代社会の中で評価が低い。にもかかわらず、向田邦子はノスタルジーにこだわった。ことあるごとに消え去った昭和を懐かしんだ。まさに昭和の子だった。自分時、到来物といった現代では死語になりつつある言葉を好んで使ったのも昔好きゆえだろう。私は人間の出来が古いのだろう。物の言い方にしても新しいより古い方が好きである。とエッセイに書いている。傷、夜中のバラ、グラスよりコップ、ワインよりブドウ酒、クッキーよりビスケット、石鹸よりシャボン、息子よりせがれ、おにぎりよりおむすび。そういえば向田邦子より一歳年上、昭和三年1928年生まれのフランス文学者、渋沢達彦は随筆集、狐の段袋、私の少年時代、牛尾出版社、1983年の中で、向田邦子と同じように、昔の言葉がいい、お信仰よりお孝子、陶器より瀬戸物、とてもより大層、そして、おにぎりよりおむすびがいいと言っている。略。おにぎりなどという言葉は家では聞いたこともなく、おむすび一本やりであった。昔の言葉にこだわる。渋沢達彦もまた昭和の子であり、またノスタルジーを大事にした文学者である。